こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、お悩みカウンセリングを行っています心テラスメンターの楠本玲子です。
一口にカウンセリングと言ってもいろんな方法がありますが、楠本さんはどんな手法で行っているんですか？
はい、基本はご相談内容をベースにじっくりとご相談者様のお悩みを聞いて、ご相談者様の思いを引き出して悩みや困りごとに対する解決策を共に考えていきます。その上で現在困っていること、それがどうなればよいのかに焦点を絞って、具体的合理的アプローチで問題解決を図っていくブリーフセラピーという手法を取らせていただいております。
なるほどですね。カウンセリングを受けた効果にも違いが出てくるんでしょうか？
はい、この手法によって相談者様ご自身の本来の思いやありたい姿が自然に引き出されていくように感じます。また原因追及よりも未来志向型の今後の目標に焦点を当てるブリーフセラピーとの組み合わせで解決へのロードマップをより早く作り上げていけるように感じております。
素晴らしいですね。では今日も女子トークで盛り上がりましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストはできる女性の鏡、萩谷麻衣子弁護士です。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。毎回ちょ
っともう穴が入ったあったら入りたいぐらいです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。私は探偵者なのでリサーチしてきたんですが、はいはい、萩谷弁護士は日本女性法律協会の副会長、はい、そして東京弁護士会人権擁護委員会の副委員長をしているそうですね。
もう退任はしたんですけど、はい、過去そのような役職はしていました。
すごいですよね。それぞれどんな活躍をされていらっしゃるでしょうか？
そうですね、古い方から東京弁護士会の人権擁護委員会というのは、人権侵害を受けたという方から人権救済の申し立てがあって、弁護士会で調査とか検討をして、必要であれば改善の勧告をするという役をしてるんですね。で、多かったのがやっぱり刑務所の中の受刑者の方から、なかなかこうどこに声を上げていいかわからない方々からやっぱり人権侵害だということで救済申し立てがあったケースが結構多かったです。で、また日本女性法律家協会というのはもともと法律家、これは弁護士だけじゃなくて裁判官、検察官、それから大学 の法律科目の教授などの女性で構成しているところなんですけど、やっぱり女性のこう法律家のこう進出をするにあたってやっぱ性差別を受けたり、それから仕事がやっぱり男性よりも狭まってしまったりというところも多かったので、仕事を広げていく、性差別をなくしていく、そういうことを目的に活動していたんですが、最近は法律家の中でも性差別というのはだんだんこう改善されてきましたし、女性の法律家 の進出分野というのも広がってきたんですね。むしろ若い女性法律家の悩みというのは、はい、仕事 と、はい、家庭、はい、この両立をどうやったらいいか、はい、そこに悩みが一番大きいなというのを感じます。
なるほどですね。そこで今日はですね、萩谷弁護士とこれからの女性たちが歩む、うん、ウーマンライフについて語っていきたいなというふうに思っております。はい、近年ミートゥー運動が話題になり、セクハラや性的暴行を泣き寝入りしないという運動が広がっていますよね。うん、女性も声を上げる時代がやってきているのでしょうか？
うん、声を上げなきゃいけない時代、もうその通りなんだと思うんですね。はい、女性を声が上げやすくなったというのは、セクハラ、パワハラ、マタハラというようなこう名称がつきましたよね。
はい、
で、私たちは、私たち同年代で、はい、若かった頃ってそういう名称がなくて、はい、すごくこう差別を受けているのを感じるんだけど、それを声を上げていいのかどうかわからなかった、
はい、
けれどこうパワハラとかセクハラとかいう名称がついて定義がなされるということによって、あ、私そこに当てはまってるって 認識しやすくなったと思います。それによって声を上げやすくなったなと思いますけど、お二人どうですかこの点。
どうですか楠本先生。
やっぱり定義付けってすごく同感ですね。やっぱりフォトハラなんていうのもあって、あ、
は
い、
何ですかそれ。
あの本人の了解なく写真を撮るっていう、
あ、
まあ、逆に言うと、はい、何でもハラスメントをつけてしまう風潮にちょっと間違えるとなってしまうので、
はい、
行き過ぎたやっぱりそういった行動は考えつつ、ただでもやっぱりあのセクハラとか、まあ、マタハラパワハラ、この基本的なこのハラスメントに関してはやっぱりこれからもっともっと考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。あの声の上げ方によっては名誉毀損になってしまう可能性もあるので、上げ方はやっぱり考え、あの慎重にやらなきゃいけないと思うんですが、やっぱり黙っていては変わらない。だから声を上げるべきは上げなきゃいけない。
なるほど。
でそのためにこうやっぱり役立つのがそのマタハラとかセクハラとかパワハラとか、それはいけないんですよっていう定義付けしてくれること、それはすごく重要だなと思いますね。
なるほどですね。
日本でも同性同士の結婚を認めてほしいと同性カップルが国に対して集団訴訟を起こしたりしていますけれども、ジェンダー平等の流れを受けてこれからは認められるようになるんでしょうか。
私は認められていくようにならざるを得ないんじゃないかなと思うんですね。もう欧米ではその性差別は人種差別と同じだという扱いで、今あの裁判所でもその同性婚を認めないということが合憲であるという判断と違憲である、違憲状態であるという判断に分かれてるんですね。でこれがあの今まだ地裁レベルの判断なので、これが最高裁などに行った時に最高裁でそれを否定、合憲だと、同性カップルの結婚を認めないというのは世界の流れとして難しいんじゃないか、認める方向になってほしいなって私自身は思います。私それでね最近衝撃を受けたものがあって、はい、あの経団連の会長さんが、はい、もう LGBT や性的マイノリティの人たちへ今の国会ってあの理解を促進する法律を作りましょうということで揉めてるんですね。でも世界では性差別禁止だと、で理解を促進してる場合じゃないと、そんなことをしてる日本というのは恥ずかしいぞということを経団連の会長さんが言ったんです。で私はそれよく言ってくれたなと思って、でやっぱりあの企業って政治以上にやっぱり性差別はしてはいけないって、性差別があるような会社はやっぱり投資の対象にもならないし世界から遅れてしまうということを身をもって強く感じてるんだと思うんですね。政治がそれにまだついてってないのかなってすごく思います。
そうですよね。政治とか報道の方たちがそういうふうにこうどんどん背中を押してくれないとこう一般の私たちなんかわからないですから ね、
そうですね。
影響がやっぱり、
ですからあのまだその答えを持っていない方々も考える、これは本当に認めるべきなんだろうかどうなんだろうかって考える機会を持つことって大事だと思います、
はい、なるほどですね。
問題を知る、
はいはい、
苦しんでいる人たちがいることを知る、
なるほどですね。あの岸田政権は男性の育休取得率を大幅に引き上げて2030年度に 85% にすると打ち出していますが、本当に実現はできるのでしょうか。
いやー、知ってもらわないといけないですよね。今 14% ですからね、85に上げるのは相当大変でしょうけれど、でもやっぱりこう男性が育休を取らないと、女性だけが育休を取ってたら女性は子供を産もうって気にはならないですよね。
なるほど。
お二人どうやって子育てされたんですか。仕事持ちながら、
仕事しながら子育てしてましたね。
パ
ートとかでしたねその頃は。
あ、お父さんは協力してくれました。
全くしてくれないですね。
あ、そうですか、
はい、
よく頑
張って。30年前ぐらいの時代のことなの で、
あ、そうです。
今はもう随分、ね、緩和されてるかもしれないんですけれども、楠本先生どうですか。
私は長男が今年38なんですが、はい、まあ、当時はほぼほぼ男性が何か家のことをやって、まあ、そもそもうちの主人は醤油がどこにあるかもわからない。
それは
うん、で子供におもりを頼んだら、うん、本人が寝てしまって、うん、子供が外に出てたっていうこともあったので、
そうなんですね、
でもなんかそれが責められるのは何か妻の側
そうね、
っていう、
そうですよね、
うん、そういうイメージがありますよね、まあ、
そういう時代でしたね、
は
い、もうかなり昔の話 で今とは全然違う
んです、ね、お母さんが働くにはやっぱり預けるところが大事じゃないですか。で預けようにも保育園って仕事を持ってないと入れないし、入れるには入れるためにはこう仕事を探さないと、なんていうのごめんなさいね、うん、保育園に入れるためには仕事がないと入れないし、はい、入れないと仕事できないし、はい、でもその状態って私の時もそうだったけど今も全然変わってない。
あ、そうなんですか。
だからどうなってんのかなと思いますけど、あとは男性が育休取得を取りやすくするにはやっぱり育休取ってしまうと収入が減ってしまう、はい、今だいたい6割ぐらいに減ってしまうんですかね、はい、でこれを躊躇して育休取れないというところもあると思うんです。でこの点岸田政権は手取りが10割になるようにするということを打ち出してますので、それはぜひ実現していただければ育休取る方が多くなってくるのかなと思います。
それはいいですよね。いや本当にいろいろとお勉強になりました。じゃあ、まあ、今後こう子育てしやすい時代になっていくというようなことでしょうかね。
いやまだまだまだまだその見通しは立ってないと思います。いろいろ岸田政権が打ち出しているのは方向性としては私はありがたいことだなと思います。でこの問題って例えば少子化の問題って、うんうん、子どもさんがいらっしゃらない方にも関係ないわけじゃなくて、やっぱり少子化で子どもが減れば年金制度だとかそれから健康保険もう社会保障の制度が維持できなくなってくる。年金、医療、介護その制度がもう維持できなくなってくるということなので、決して子どもがいない人たちに関係ないってことじゃないですね。だからどうやってこの日本としてそこを克服していくかはみんなで真剣に考えなきゃいけないことだと思います。
はい、とても勉強になりました。ありがとうございます。今日のゲストは萩谷麻衣子弁護士でした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラスでメンターとして活動している楠本玲子でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
あなたの瞳を見ていると